千原スポーツラボ、松山フェニックスとスポーツ仲間たち。
おはようございます。千原スポーツラボ、松山フェニックスとスポーツ仲間たち、進行役 FM 愛媛アナウンサーの関千里です。そしてメインでお話しいただいておりますのは、千原スポーツラボ、そして松山フェニックス代表の千原博さんです。おはようございます。
おはようございます。
さあ、1月もね、3週目に入りまして、
そうですね、
ということで、1月はね、1週目2週目と、はい、野球にね、まつわるお話をお送りしましたが、お正月箱根駅伝は見ましたか？
いやいや、もちろんもちろん、
まだ今年も面白かったですけどね。
もう正月明けましたらね、はい、当然これ愛媛のスポーツの大イベントでございますでしょ、
そうですね、
愛媛マラソン、
はい、いよいよ2月の1日、はい、今年も行われるということで、昨年もそうでしたけども、今回もですね、この愛媛マラソンというのをピックアップして、はい、
そうです
ね、やはりもうね、全国的なイベントになってますからね、はい、ゲストをお迎えしてお越
し、そうなんです、もう恩師、私の高校時代の恩師、
はい、
鬼の浜崎先生とですね、はい、事務局長、はいはい、徳永さんをお呼びしております。
はい、はい、それでは CM の後、ゲストにいろんなお話を伺っていきます。
はい、お願いいたします。
この番組は岩田、愛媛信用金庫、加藤、金城、木戸工業、 KR 総合企画、四国名鉄運輸、白石商事、人と自然、そして地球の未来を考える藤岡建設の提供でお送りします。千原スポーツラボ、松山フェニックスとスポーツ仲間たち。
千原スポーツラボ、松山フェニックスとスポーツ仲間たち。さあ、今回は愛媛マラソンをピックアップということで、ゲストの方ご紹介します。はい、まずは一般財団法人愛媛陸上競技協会顧問の浜崎重則さんです。おはようございます。
おはようございます。おはようございます。よろしくお願いします。
そして愛媛マラソン実行委員会事務局長の徳永健吾さんです。おはようございます。
はい、おはようございます。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
お願いします。
すいません、先生、千原さんが鬼のなんて紹介してしまって
そうあのちょっと漢字を読み間違えたんじゃないですか仏と鬼、あまり漢字似てないと思うんですけど、
それはね、先生やっぱりね、昨年は先生一人で出ていただいたんですが、今年はちょっとやっぱり鬼の浜崎先生の横にちょっとね
もう鬼ええやな
そうそう、まあそんな失礼しました、すいません
まあ千原さんにとってはね、恩師なんですよね。
恩師です、もちろん。はい、
昨年も実は浜崎先生にご出演いただきまして、はい、まあ、その今のこの愛媛マラソンになるまでのいろんなこう苦労話も含めて、ね、はい、歴史をお話しいただきました。はい、アーカイブが松山フェニックスの公式ホームページにありますので、そうですね、はいはい、そちらを聞いていただければ、はい、そちらも分かると思いますが、まあ、今回はですね、事務局長から徳永さんもね、
徳永さん
もいるということで、
は
い
は
い、
私にとっては浜崎先生は仏の浜崎先生なんで。は
い、ありがとうございます。
これ鬼と、これ単なるねこれ
実際浜崎さんと徳永さんは、はい、それこそこの愛媛マラソン昔からずっと一緒に盛り上げてきた仲ということなんですかね。
う
ん、
そうですね、戸部の運動公園からで、テレビ中継している時からのずっとお付き合いです。
はい、はい、そうですね、市民マラソンになったのが2010年の48回大会からなんですが、その時のこの松山市内にコースを変える時からも本当に毎日ずっと一緒にいて、はい、コースを作っていったというような、はい、先生のご尽力のおかげです。
なるほど、はいはい、もう先に言ってしまいますが、徳永さんはね、南海放送にもお勤めということで、あ、そうですね、はい、まあ、そういった面でもね、かなり盛り上げてきたかと思いますが、そうですね、はい、まあ、前回は浜崎さんいろいろ伺いましたけど、徳永さんどうですか、今の本当にこの全国的に有名なイベントに今なってますけども。
いや、もう本当にありがたいことで、本当にその市民マラソン化した15年前はですね、こんな風になるとはもう想像もできなかったですね。はい、でもおかげさまで全国でもその大会評価をいただくんですけども、もう本当に毎年10本の指に入るような評価をいただいておりまして、うん、全国有数の大会に、うん、して、いただきました。うん、本当に感謝しかないですね。うん、はい、
だから1万参加者が、まあ、1万人をね、
そうですね、
この何年かずっと超えられてますでしょ。
はい、うん、まあ、市民マラソンちょっとブームの低下もありまして、はい、でコロナとかもあったものですから、ね、若干こう下火になってきたんですが、うん、おかげさまで、愛媛マラソンだけは定員を切らずに、
はい、
で今年今大会第63回大会になるんですが、うんうん、全部で12,260人のエントリーをいただいておりまして、
はい、
で、ご応募いただいたのは、はい、これ抽選になってしまってこの人数になっちゃったんですが、ご応募いただいたのは2,370人と、
はあ、
2万人を超える方々にご応募いただいておりまして、
はい、 あの浜崎さん、どうですか、今年もねこれだけの方がまた参加してくれるということに関してはどうでしょう。
もうあらゆる方面にあの感謝のお気持ちをお伝えするしかありません、うんうん、もう大会の運営ができるのは、うん、もちろんスタッフの努力もありますけど、松山市民の方々の応援、うん、それからご協力、はい、これがあって初めて大会が運営できるということで、うん、もう本当にいや頭の下がる思いです、
うん、矢崎さん、私もね何回か、はい、あの、ね、走らせていただきましたけどね、うん、これは本当に今先生おっしゃったようにね、陸連さん、南海放送さんですね、はい、それと、行政さん、それとまあ市民のね皆様の支援があって初めてこういう成り立ってもうこれ続いてるんじゃないかと、で私ら走っても特にそれ実感しますよね、
そうですよね、
年々こうなんか沿道のねもてなしがだんだん増えていくんですよね、あれ
応援が多いんですよ、
応援が、
でランナーの方好評なのはもう途切れない応援があると、
途切れない
交渉ね、
そうそうそう、
ずっと言いますもんね、
ずっとですよ、
で北条地区 の、 ちょっと寂しいところに行ったりもするんですけども、うん、そこでもずっと地元の方が応援してくれますし、
ね、
一番はもうトンネルの中はまず人がいないはずなんですけども、はい、高校生が大きな声で応援してくれたりとか、
そうそうそう、トンネルの中でなんかいろいろくれるんですよ地元の方が、
そうか、
もう暗い中でねどうぞなんか言って、これもう本当に近づけてくれるわけですよね、
これ浜崎先生だから全国ねいろんな市民マラソンありますけども、ここまでこう沿道の応援が熱心なところっていうのもどっちかというと珍しい方ですかね。
珍しいでしょうね、もう大会終わった後の評価がいろいろ出てるんですけど、はいはい、特に県外からの選手からのコメントで、こんなに途切れない応援のあるマラソンは他にはない、本当に素晴らしいということでいい評価いただいてます。
そう思いますね。
これどんどんこう自発的にやっぱ応援される方も増えてってるんですよね。
そういうことです、うん、やっぱり県民性なんですかね、やっぱり愛媛の方あったかいので、本当にその自発的に応援していただいて、もう本当に愛媛県中で盛り上げていただいてるというのがこの大会です。だから我々の本当にやってることはもうちっぽけなことで、県内の皆さん市民の皆さんが作り上げていただいてるこの愛媛マラソンだなというのは最近10年経ってよく感じますね。
テレビ中継をね私も何度も見てますけども、箱根駅伝の沿道とももう変わらないぐらいのこうなんか数は感じるんですよね。
いや本当そうだと思います、はい、
すごいですよね愛媛県民、すごいですよ
ね。いや本当ねこれ県民性でしょ、本当に心からね一生懸命応援してくれる、で行って帰ってまだいらしたってね、はい、覚えてくれてる人がおりますからね。
なるほど。
あ帰ってきたなんて、ね、出上げてくれたりね、
それがまた楽しみだったりもするんでしょうね。
まあいろんな方がね、僕なんかよく冷やかされましたけどね。シアラ何ションゾーなんかって言われたことありますけどね。
聞いてみますと選手の皆さんももうダメ、もうダメと思ったところで応援で頑張れ頑張れでよしもう一回頑張ろう、というので完走できたというご意見たくさんいただいてます。
これは先生ね僕も実感してますけどね、もう工場から帰ってきてトンネル抜けて降りてくるじゃないですか、もうねもう歩きたくなるわけですよ、でふらふらになった時にね頑張れ頑張れって声かけてくれる、そこでなんとかね、
そうですね。それともう一つ私聞いてるのは山越え編になってくると、
はいはいはい、
もう最後の頑張れでなくてお帰りなさい、
そうそうそう、
お帰りなさいというコールでー、
はいはい、
みんなそれでまたおまた元気が出るというのも聞いてます。
お帰りなさいか、
それはね、そうお帰りなさいね先生、本当そうです。
これね走った方ねもちろんご存知かと思いますけども、私はね走ったことないので、あそういう掛け声が
飛んでたんだと思います、ね、
それまたパワーが出ますね。
本当温かい声援というかね、
はい、
でいろいろくれるわけですよ。
そうですね、
もういろいろ食べよってね僕は体重が増えたことありましたけどね。それぐらいね皆さんがいろんなもこうもてなしでね、もういろんなもいただいて、
素晴らしい。給水所の中には地元のお菓子メーカーさんとかが、協力いただいておりまして、タルトであったり坊、ちゃん団子だったりおまんじゅうであったり、ね、いろんなものを提供させていただいておりまして、あとポンジュースもあります、
ポンジュースもありますね、
あれ楽しみにされてる方もいますもんね。
そうなんですよ、
いや本当そうですよ、
そういった応援もそうですけども、これボランティアもかなりの方がいらっしゃるんですよね。
そうですね、5000名約5000名延べで5000名の方がボランティアで参加いただいてます、
ね、あれボランティアもやり、はい、 あれも抽選でした
。
あれは皆さんね、
はい、皆さんあれしてるんですけども、あの一般の方々でもう本当にたくさんのご応募いただいてるんですけども、その一般の方もそうですし、県内 の、 その松山市近郊のですね、市内近郊 の、 あの高校生とか中学生とかが、はい、あの出ていただいてまして、そうそう、パイロンを並べたりとか、
やってますよ、ね、
その給水でこうそのスポーツドリンクをこう、提供してくれたりとか、そういったところ全部高校生たちが手伝ってくれてるんですよ、中学生とかですね、はい、
あの市内の野球部のね、
はい、
野球部員もね、
あ、そうですね、
もう真っ正に行った、ね、東高、みんな、はい、あれ市内北高とか、はい、みんな来てね、
はい、すごい声が響いてくるんですよ、あの応援
すごいね、すご
い声がね、
いや、あの最初は、まあ、陸上部中心だったんですけどね、うん、 そ、 はいはい、それがどんどんどん広がって、もう野球、サッカー、いろんな部の方々が今ボランティアで協力しますということでお声いただいてます。
そういうことでボランティアを経験した高校生たちが大人になって楽しかったから選手として今度参加しようとかいうような方も結構いらっしゃるんで、
それは、ね、
本当にありがたいですね。
つながってるんです。
いや、つながってると思う。でね、結局徳永さん、あの陸上昔からずっとやってた、別のスポーツやってた人、
はい、
の選手がね、うん、大きくなって、
はい、
まあ、健康維持とかなんとかでこういろいろやりながら、うん、エインマラソン走りたいのが相当僕は増えてると思いますよ。
そうなんです。
うちの OB でも何人かね、野球やめた後出てましたからね、出てますしね、はいはいはいはい、いろんな意味でね、
うん、
あのスポーツ界、愛媛のスポーツ界にもいろんな影響をもたらしとる大会
ということです
ね、じゃないかと思います
け
どね。
マラソンだけではないという
か、ね、そうそう
そう、地域の盛り上げに、ね、
そういうことです、そういうことです。
でもそういったつながってるのは、まあ、このやっぱ63回の歴史っていうのもまた感じますね。
そうですね、ありがたいことです。
だからあれでしょ、親子でとかね、
そうそう、っていう、ね、親子ランナーも結構ね、先生いらっしゃいますよね。
いや、実はあの前回、はい、あの私の息子と孫が、はい、
で走ったんですか。
一緒に走りました。
3台続けてどうですか先生。
いやー、私はあの車で走ります。
さすがにもうハマ
さすがに
そんな無理は、
はい、私ほどで申し訳ないです、うん、うちの家内もねボランティアで何回か行ったことあるんですけど。
あ、そうなんですか。
あのジャンバがいただきましたね。ありますよ家に。はい、
これ参加した方は毎年好評なのがあの完走賞ですよね、
はい、そうですね、はい、愛媛マラソンの完走賞は、バスタオルになってまして、うん、はい、今治タオルの、ちゃんとしたブランドの、今治ブランドの今治タオルを完走賞としてみんなにかけてあげるっていうのが、選手にとってもすごく嬉しいというふうに聞いてます、
はいはい、ゴールしないといただけないんですよね。そうなんです、これが、
はい、
だからね、みんな必死で最後あのタオル、まああの、まあ、今治タオルですからね、はい、僕らも必死でゴールしてね、名前からいただきましたけどね、
はいはい、あれがね本当にこうタオルとしても上質なもの
ということで、いやいや、もう値打ちありますよ、はい、はい、もう吹き応えがいいしね。
でそのタオル持ってもう一つの感想症であるのが温泉の入浴券でした
ね。あ、そうですね、道後温泉の、
道後温泉のね、
はいはいはい、これはまあ松山市 の、うん、あの3つの温泉ですね、はい、道後温泉本館と、
はい、
椿の湯と、うん、はい、飛鳥の湯と、
は
い、どこでも入れますよというところで入浴券をつけさせていただいております。
でマラソン終わるとあのタオル持ってね、お風呂入る方がたくさん現れるんですね。そうそうそう、道後
ね、道後編にね、あのタオル持ってみんなうろうろして
る、そうなんですよね。
いや、これね関さん、やっぱりほんでね、やっぱり県海外から来られるね、うんうん、遠方から、まあ、北海道から来たとかね、
はい、
もう全国沖縄からもういろんな人来られるでしょ、で多分ねマラソンってご苦労さんなんかですぐに帰らないですから、
はいはい、
ね、先生帰らないでしょ、
はい、
だいたいそれで観光もして帰ってね、
うん、
ね、だって来るのも土曜日のギリギリに来たりする人はまあおらんですから、だいたい金曜日ぐらいから来てるんですよ、はい、で2泊ぐらいして帰られると、
うん、
まあ、そういう意味でもね経済効果もこれはかなり大きい
ですから、今あの松山市内で、あの宿が取れないという事情が逆に
そうですよね。
今日もちょうど私もあの別件で松山来るっていう人が、全くホテルがないんですけどって、
そうなんですよ、
そうなんですよ、マラソンの
時
マラソンの時は
そうなんです。もうこれはね、だから僕らも応援に行くと、まあ応援いろんなところで行くんですけどね、
はいはい、
もう駐車車置くとこ探すの大変なんですよ。
それぐらいだから、もう愛媛にとってはこれビッグイベントだということ
を、ビッグイベント、
ね、
はい、
みんな知っていただきたいな、全国から
ね、本当そうだ
と思いますけども、はいはい、あの浜崎さん、どうですか、こう今年にこう向けてっていうところでは何か今こう思うところってありますか。もうすぐ始まります
ね。いや、もういろんなことをもう全てスタッフが準備してくれてますので、うん、もうその方は抜かりないんですけど、うん、ただ一番心配なのはもう、うん、 当日の天候。
天候。
もうこれだけですね。
いや、これはね、僕も走ったから言うわけじゃないんですがね、もう、だからどこにある北条編はね、はい、風、はい、雨と風でね、こう寒い時があるんですよ。もう大変なんです、あれ。あれ、
過去にも結構、好天というか、そういう時ってあったんですか？
ありましたね。はい、ありました。市民マラソン化して第1回目初回目 の、はい、その48回大会はずっと雨でした。
雨ですね。
はい、で、あと何年、その5年後ぐらいだったですかね、途中でちょっと嵐の突風があったりとかしまして、はい、給水のテーブルの上に給水 の、 その
コップが
コップをずっと並べてるんですけど、
風でね、
高校生がずっとついで置いていても風がプッと吹いたら全部バーッとなくなるとか、
風で飛ぶんですよ、
はい、いうような時もありましたね、
すごい時ありましたね。僕も2回ぐらい雨の時走りましたけど、もう北条編のこれ風辺のね、海からの風がすごいんですよ、それでも皆さんね、ボランティアの方がね、ずっとだからもう応援していただいてね、本当すごかったですね。
もちろんアスリートとしてね、こう出てこられる方、はい、いろんな対策をね、もちろんしてくるかと思いますが、やっぱこの愛媛マラソンっていうのは、そのいわゆる本当の市民ランナーで、しかもこれしか本当フルマラソン走らないっていうね方もこう参加してくるわけで、そういう方にその天候のアドバイスみたいなってなんか先生あったりするんですか？
いやー、皆さんね、工夫されてまして、ゴミ袋を、穴開けて
やってますね、
ポンチョのような使い方したりとか、はいはい、いろいろ工夫はされてます、うん、けどランナーも大変ですし、先ほど言いましたように、そのスタッフボランティアの方々がまた陰で相当な苦労も、うんうん、するので、できれば天候に恵まれたい、というのが正直な気持ちですね、
これは本当一番でしょうね、
でも本当ね、皆さんやっぱ長くね、参加されてる方、いろんな確かに工夫はされてますよね、
そうそうそう、
いや僕は、ね、よう着ぐるみで完走できるなみたいな人とか僕言ったりする
んですけど、いや、あれね、僕も知り合いな人から着ぐるみで出てますけど、はい、いわゆるエンドのギャラリーの皆さんね、はい、みんな覚えて、何々が来るとかね、はい、いろいろこういろいろみんな覚えてるわけですよ、はい、毎年応援してるから、はいはい、そろそろ夏日が来るとかね、
あ、なるほど、
僕も知り合いなんですけど、みんな
本当にコスプレで完走される方とか、
すごい
すごいなと思って、
だからそういうのはね、みんな本当楽しみを持ってね、まあ、あれはずっともうみんな毎年来てるから分かるわけでね、
まあ、そうですね、
だからね、もう本当に素晴らしいと思いますよ、
そうですね、はいはい、まあ、その楽しみといえば、毎年ゲストの方もね、お呼びになってると思いますが、今年のゲストっていうのは、
はい、今年は毎年来ていただいてますが、高橋尚子さん、もう言わずと知れた、金メダリストですけども、はい、高橋尚子さんのほかに、ゲストランナーとして、インフルエンサーの志村美希さんという方。と市民ランナーの方なんですけども、うん、65歳以上の女性の部で世界記録を持ってらっしゃる湯桁真理子さんという方が、来ていただきます、はい、
どれぐらいのタイムで走られて、
湯桁さんはですね、先日今67歳あ女性なんでちょっと年齢を言うのもあれなんですけども、はい、67歳なんですけども、先日秋の神戸マラソンで、はい、3時間を切られた方、
サブスリーランナー、
サブスリーランナーです。
これ浜崎先生、この年齢でサブスリーっていうのは
世界初です。
世界初ですね、は
い、いや想像に絶しますよ、想像に絶します
。これはすごいですよ関さん。
は
これは
だってね、チュラさんよりもね年上 です、
はい、いや無理、できるわけない、サブスリーですよ。
どうですか、記録狙うの。
何
今が
関さんね、はい、1キロね、はい、1キロ4分で走らないといけないんですよ、4分で。ダッシュでずっとフルマラソン走るんですから。
で今年はその湯桁さんは、うん、3時間半の私ペースメーカーしますよと、
はいはい、
いうことで3時間半のペースメーカーとして、
それでも5分切って走らないんですよ、これ大変ですよ、はい、小泉さん、
はい
ね、僕も昔一緒に走って、まあ、この相当かなりすごい方なんですが、当然今年もね、
はい、小泉達夫さんっていう方が、はい、愛媛県のにいらっしゃいまして、はい、松山市にいらっしゃいまして、うん、今60歳、今年60歳になられるのかな、
60歳
になられるんですかね、うん、出場されます。この方が、男性の方の日本記録ですね、60以上のを持ってらっしゃる方で、まあ、女性の方はその先ほど言った湯桁さんが持ってらっしゃるんですけども、はい、男性の方はこの小泉さんが持ってらっしゃるということで、その方が今年も、まあ、招待選手として招待参加いただきまして、2時間半を目指して走られるんじゃないかなと思うんですが
2時間半ですよ、60で60過ぎで 考えられない。
いや本当ですね、うん、愛媛マラソンってこう楽しみで参加する方もいれば、はい、そういう本当にこう実力のある方も一緒に走るっていうところもなんか特徴ですよね、はい、
そうですね、やっぱり過去競技マラソンとして愛媛マラソンをスタートしておりますので、愛媛立教さんがずっと育ててきていただいたものなので、うんうん、そのレベルは大体、落とさないように大会運営の方もしておりまして、大体優勝タイムが2時間15分前後になりますでしょうか、ということで、今年は、まあ去年の入賞者の方々もそうなんですけども、招待選手として箱根を走った大学生とかも、はい、ね、数人招待しておりますので、うん、そういったところもちょっと楽しみにしていただきたいなと思いますね、
うん、なるほどね。
そうだから昔ね先生あれ前のコースの時私、はい、あの時はね
戸辺の、
はい、あの時なんか例えばサブスリーランナーいたら100人いなかったと思うんですよ。
そうですね、ね、参加者そのものが1000人、まあ、少なかったですみたいな状況でしたし、
もう今はまあ全国からいろいろね市民ランナー早い方も来られるしね、だからそういう意味で特に我々の年代というか、まあ、若干こうシニア年代というかね、うんうん、の記録がなんかもう良くなってるような気がしますよね。
そうですね、
はい、
やはり今シューズ、
はい、
靴がすごく良くなったいうのもあるんですけど、
はいはいはい、
やはり練習方法も皆さん工夫されまして、
でしょうね、
かなり記録はレベルアップしてますね、うん、
なるほどね。でもね全体的にやっぱりそのマラソンランニングするっていうこと自体が男一般化されてますんで、はい、それでねそういう目標がまたできましたもんね、うん、その愛媛マラソンというね、
もう大体ねこう市内走ってましてね秋口ぐらいになるじゃないですか、はい、で車でこういろいろ言ってるでしょ、で愛媛マラソンコースを車で走るじゃないですか、はい、必ずね、コース練習してるランナーがだんだん増えてきますから。
そうですね、
そうでしょ、
そうですね、
徳永さんね、北条編なんか行ってみてください。もう大体平日この人仕事してるんやろうかいな昼間から走る人何もでもおりますから
そうです、ね、土日になるとね本当たくさんでもね走ってますから、
コース練習 ね、やってますよ皆さん。
どうですかこういう光景っていうのは、浜崎さんね昔からこう携わってますけども、そこも含めてどうですか。
いや
そこを目指してみんな練習したりとかっていう光景も、
まずはその市民マラソン化した時に、うん、募集の定員に満たなかった点からずっと見て、うん、わありがたいな、うん、ここまで皆さんが関心を持って、頑張ってくれるんかなと、うん、本当にありがたいですね、
ということでね、はい、2月の1日、はい、ね、いよいよ愛媛マラソン行われますけども、
ね
はい、まあ、実行委員会から徳永さんから何か、はい、お伝えしたことってありますか。
そうですね、本当に最初も言ったんですけども、ものすごい応援をいただいてまして、うんうん、大変盛り上げていただきくんですけども、やっぱりそこの中では地元の住んでらっしゃる方とかお店をやってらっしゃる方とかいう方々にも本当にご協力をいただきながらやってるもんですから、うん、そういった方々のご迷惑にならないようにだけお願いできればと、あ、はいはい、まあ、具体的に言いますと、その交通ルールを守るだとか、うん、車で近くまで行って応援に行きたいというのもあるかもしれませんけども、その違法駐車とかいうのをちょっとお控えいただいたりとかいうことで、マナーを守って応援いただければありがたいなと思います。ほとんどの方はそういうことをしていただいておりますので、ここまでいろいろ盛り上がってるんですけども、くれぐれもそのあたりだけ、ご注意いただければと思います、
うん、はい、
そうですね。
そして浜崎さんからもぜひ最後一言いただきたいですが。
そうですね、今徳永さんから言われたように、高専戦ではいろんな規制がありますので、うん、ご不便おかけしますけど、ぜひご協力いただいて、はい、大会の成功にご協力いただけたらと思います、
はい、千田さんは今年走んないですよね。
いやもうちょっとね走りたい、なかなか難しいですよこれエイマラソン出るっていうのはね、まあ、その結構決心がいりますからね、
はい、いや僕はね出たことないんで、いやいやいや、すみません、ね、軽々しく言ってしまいまし
たけども、なんとかね、なんとか生きとる間に一回もう一回ちょっとチャレンジしたいとは思ってますけど ね、
はい、これだけねこの番組でもね、
そうなんです、
お知らせしてますから、二人ともパーソナリティ走らないっていうね、
そう
来年はねそんな
来年本当ねいや本当それぐらいね、やっぱり思い入れのある大会ですし、
う
ん、
はい、
本当魅力的な大会なんですよ、一回関さん走ったらね、またやりたくなります。
本当ですか。
間違いない、
はい、
みんなそうですから。
じゃあ覚悟できるかどうか分かりませんけども
6時間でね完走目指して、
はい、
まあ多分やらないと思います
次の応募まで考えたいと思います。いや、そう
そう、考えてください。
はい、分かりました、はい、というわけでぜひ皆さん2月1日日曜日、はい、63回愛媛マラソンご注目ください。
はい、
今回は一般財団法人愛媛陸上競技協会顧問の浜崎重則さん、 そして愛媛マラソン実行委員会事務局長の徳永健吾さんをお迎えしてお送りしました。どうもありがとうございました。
どうもありがとうございまし ました。
チアラスポーツラボ松山フェニックスとスポーツ仲間たちエンディングです、はい、さてこの番組過去の放送は松山フェニックスの公式ホームページで聞くことできるんですが、本日ゲストに来ていただきました浜崎先生が、はい、いろいろね愛媛マラソンの歴史を話してくれた回も
そうですね、
そこにありますので、はい、よかったらそちらも聞いてみてください、
はい、お願いいたします。
というわけでまた来週です。
はい、チアラヒロシでした。
ナビゲート FM 愛媛アナウンサーの関千里でした。
チアラスポーツラボ松山フェニックスとスポーツ仲間たち、この番組は人と自然、そして地球の未来を考える藤岡建設、白石商事、四国名鉄運輸、KR 総合企画、木戸工業、金城、加藤、愛媛信用金庫、岩田の提供でお送りしました。